熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて10月最後の超ええやん、
はい、
来週の月曜日がですね10月31日になるんですけれども、はい、ハロウィン。
ハロウィンですね。
あの数年前に塾長とハロウィンってなんか流行り始めたよねなんて話をちらほらしていたのを私記憶しているんですけれども、うんうんうん、もういつの間にか、
そうだね、
京都でも北山でねハロウィン大きなパーティーが年々大きくなってますし、
うちもあのベルちゃん行っとる。去年か今年か行っとったな。
今年は
どうか知らない
知らない
って、まあ本人らがどうしてるのか知らない
けど、でも本当日本ってすごいですよね。
ああいうの好きだよな。あの商売人さんもこれに絡んでくるわけね。あハロウィンハロウィン言うて盛り上げてくるから。
でもクリスマスとかもねすごい盛り上がるのに花祭りとか割とこうスルーされてるじゃないですか
それはもうなんか昔からあるやつの花祭りでなんか仏教系やなそれ。
もうちょっとね
なんか楽しく
日本らしいのも、まあ、お祭りはね、うん、お祭りはたくさん盛り上がりますけれども、
花祭りそのアマチャでカッポレ言うてその仏像になんかかけて やるっていうのはあんなもんなんか楽しいと思うけど、
なんか見た目に楽しめないんですかね日本のそういうのは。
なんか日本に文句あんのか。
いや文句なんですけど、うん、やればいいのになと思って、外国のばっかりやらないで、
う
ん、
言うときます
誰に言うんですかまあでもね今年も本当多分各地でハロウィンすごく盛り上がると思うんですけれども、
ね、まあいいんじゃないですか
ね盛り上がるのはいいですよ ねただ本当節度を持って
そうです
ね、注意していただきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りします。マンションオーナーというととても、ね、優雅なイメージがあって、いつかマンションオーナーになりたいなと思っている方も多いかと思います。でも実はマンションオーナーってそんなに簡単にできることではありませんという話を以前番組でもお伺いしました。塾長は数多くのオーナーさんを見てこられておりますが、今回は塾長にマンションオーナーに向いている人向いていない人についてお話をお伺いしたいと思います。まあ、塾長これはもう金銭面に向いてる向いてない別として今回お話をお伺いしたいなと思うんですけれども、うんうん、まずはこのマンション経営、塾長はもうそんなに簡単なものではないよといつもおっしゃっておりますけれども、向いている方っていうのはどんな方なんですかね。
いや簡単難しいって言うてる、
うん、なんかいや厳しい時代ですよって言って、そんな簡単に儲かると思っちゃダメですよっておっしゃってましたよね。
まあ、大体マンションを建てになる方は、まあ、年老いてですね、うん、収入がゼロになった時に、まあ、定額の家賃が入ってくるっていう、ね、うん、
はい、
ことなんですけども、うん、だけども家賃がずっと入ってくるとやっぱり確定申告しんだんでしょ、うん、やっぱり税金の問題とかいろいろ出てくるんですね。
はい、
だからその辺が結構難しくて、うん、でそれと建物は最近はですね投資する人が多いですからね、マンションに投資して、うん、で投資するんですけど、投資っていうことは銀行さんから借り入れをするっていうことなんで、うん、まあその辺の借り入れと返済のバランスをうまくやっぱり考えていかないと、うん、家賃とどれぐらいの利率で回ってるかっていうのも考えなあかんし、うん、そのマンションを持っていくっていうのはいいですけどね、うん、ずっと持ち続けるのはいいですけども、建物をね一回建てたら、
はい、
ずっとそのままの人はもうマンションのオーナーにはならない方がいいと、うん、やっぱりどっかでこう投資していく、改装とかメンテナンスをしていく、ね、うん、
はい、
例えば果物でも野菜でも作ったらね、うん、ほっといたらそのまま取れる状態やなしに、たまに薬をやったりとか、うん、草を引いたりとか、うん、行為があるでしょ、うん、そういうことをやっぱたまにしないとずっと永続的に建物は維持していかんなんからね、うん、できないんですよ、はい、だからそれができん人はもう基本的にやめた方がいい、
うん、なるほどね、うん、チョエさんに、まあ、いろいろビジネスをされていらっしゃいますマンションオーナーさんというのは大体世代はどのあたりの方が多いんですか？
いや、 やっぱりどっちかというとお年を召した方が多いですね、それは何でかというとね、うん、相続対策っていうのがあるんですね、
はい、
でそういうゼネコンさんとかそんな専門にやってる人はね、うん、晒しで置いとくと評価額は 100% だけども、うんうん、上に建物を建てるとですね、借家建て付け地になって2割とか3割ぐらいに評価されるんですよ、
うん、
まあ、それは相続対策になるということなんですね、うんうん、だからその関係になると相続対策言うとお年を召した方でしょ、
うんうん、確かに
年が、はい、まあまあ、そのまあ年いっぱいでもまあ60とか70ぐらいの人がやりだしますから、うん、年いった方がやっぱり多いですね、
うん、あまりはそれも40代とか50代ではなかなかいらっしゃらないんですかね、うん、
最近はですね、うん、そのマンションへ投資して値上がりを待って売るとか、ね、うん、
はいはいはい、
それからファンドさんが建物をどういう利回りでいってその利益上がった分を投資家に配当するとかね、うん、そういうことが徐々に流行ってます、うん、それとお金出せば買えるんで、今ご承知のようにですね、金融機関が結構緩いんでね、うん、投資用不動産には投資しますから、うん、プロパーでお金を借りてですねマンションを持って、うん、でまあ金利だけ払って利益を取って歩いての期間を持って売るという、その時にはまあオリンピックが始まりますから建築費今非常に上がってるんですね、
はい、
そこを昔やったら数十万でできたのが今100万単位ぐらいになってきてるんで、
はい、
ということは今新しく建てるよりも古いやつを買った方がその利回り率はいいんです、
うんうんうんうん、
だからそれを買って利益を取って売るっていうね、そういうことが非常に多くなってきてますね。だから、うん、うちでも1000棟ぐらい預かってますけども、まあ、年にですねやっぱり10棟とか20棟単位でやっぱり売買されますね、
うん、そうなんですね、
それもな、まあ、大体1億円ぐらいからね、上はまあ3億5億ぐらいのもんですね、それがこう回転してきます。
へー、まあ、塾長もねまず最初はこうお部屋一つから始めたって。
そうです、1棟から始めたんですね。
ね、おっしゃってましたけど、はい、今も
私のね最初のスタートラインはね、
はい、
我々は管理業者なんで、まあ、毎日毎日ですね管理をしてますね、ところがオーナーさんにしたらもう売ろうかという話が出たら売るでしょ、
うんうん、はい、
まあ、管理業者が解約になるでしょ、
うん、
だけど僕の思いもそうやけど担当者もやっぱ寂しいんですね、
うん、
一生懸命掃除してきれいにして、うん、電球変えて入居者といろんな接種をして、うん、中もきれいにして、それがなくなっていくのは非常に寂しいから、うん、それやったら売られるんだったらうちの方で購入させてくださいねがスタートライン
なの。へー、あ、なるほどね。
まあ、うちの持ち物は絶対解約になりませんから、
うん、
もう心血をそうで一生懸命やってもずっとそれは子供ようにみんな担当者は育てていきますわね、うん、そういうやっぱりその担当者の思いをやっぱり大事にしたいと思うんで、まあ、銀行さんに言うたらほんなら融資しましょうかということで購入して、それがザーッと増えてきただけで、今は積極的にですね、それやったら1個あっても2個あってもそれ一緒やから、ほんなら融資がついたらもうどんどんどんどん自分のところの所有物件を増やしていこうということで、今ようやくですね、今80棟弱ぐらいの、
へー、すご
い、なってますね。
塾長、そのさっきまあ、もう不動産というか土地をお持ちでね、その相続税対策という方が多いとおっしゃってましたけども、それ以外の方々にそのマンションオーナーになるということに対しておすすめしますか？
いや、別にそれはね、うん、何を目的として投資目的なんか、うん、 相続目的がいろんな目的がありますけど、別にやらないでもそれはそれで、ただしね、
うん、
そんな大儲けはないですよ。
そうなんですか。
もう不動産って自分で値段上げられへんから、世間が上がってくるから、だから下がるケースも出てくる、
ね。まあ、でもすごい上がった時代もありますよね、うん、それがすごい下がった時代もありますけど、う
ん、だから一番安全なのは、その収益率がどれぐらいあるかです。例えば
収益率、
1億円としてね、年間ね1000万円払ったら 10% の利回りですわ、
はい、
それだと安心ですよ、
うんうんうん、
それだと安心ですよ、うん、だからそういう利回り率がどれぐらいやっていうので不動産の価値は決まってくる。
大体その今その安心ですよっていう利回りにするのは割と簡単なんですか、それをキープするのはすごく難しい。
いやだから、まあ、うちで大体全棟でですね 10% 弱ぐらいの利回りなんですね、
うんうんうん、
だけどもう返済かなりしてますから、
はい、
もう一回新たに借り入れを変えて同じような長さで返済するとですね、やっぱり13から 15% の利回りになるんですね、
うんうんうん、
返済を伸ばすとね、うんうん、だから要は 10% ぐらいの利回りであれば僕はいいと思うんですけど、うん、7とか8とかになって今6ぐらいになってるんですね。だから買った時にそれをどれぐらいの利回りまで上げられるかっていう手段を持ってればそれは別に引く時もいいんです。
ほう。
だけどファンドの場合はですね、金利安いですから借りてもう元金返済しないんです、
うんうんうん、
収益だけを取ってそこの 90% を皆さんに配ったらあとの 10% の利益出たら、
うん、
大きい金額であればあるほどですね、うん、収益利益は高いから、うん、だからその元金返済しないから、
うん、
利益だけの問題やから、
うん、
まあ比較的ですね楽なんですけども、だって個人でやられたら元金返済あるでしょ、
はい、
だいたい1億円借りて30年間の返済でだいたい34万円ぐらいですね、1.5% の金利でした。
はいはいはいはい、
そうでしょ。だから1億円借りて1000万円あれば月ね90万弱ぐらいの利益があるんで、
はい、
そっからね30、まあ、4万円引いたら、うん、まあ大方50万円ぐらい残ると、
うんうん、
そっから固定資産税、固定資産税を引くのと、まあ管理が自分ですね、自分でしたらよろしいけども、もろもろの諸経費いりません。だから残るのはですね3割ぐらいでしょ。
へー。
それ年間360万入ってくるけど、1億円借りたら、ただし金利がですね今の状態だったけど、はい、まあ当分は多分上がらないと思いますけども、うん、それがポッポッポッポ上がっていったらもう赤字になるでしょ。
は
ー。その辺をねどういうふうにするかだけが問題なんです、
うんうんうん、
だからその収益率を上げるために稼働率を上げていかないんです、
うん、
部屋空いたらもう入ってきへんねん。上げるために何をしたらいいかっていうのは、それは個人個人のやり方があるんで考えていただいたらいいと思いますけども。
まあ、でも完全個人でやるよりやっぱりそういう長英さんみたいなところ頼んでやった方が絶対安心ですね。
うちはもう、まあ、専門にやってますから ね。だからうちらでもオーナーさんがお亡くなりになってですね、相続発生しても、
うん、
うちとしては全然関係ないんですよ、
うん、
誰がオーナーさんであろうとうちは与えられた仕事をきちっとやって継続していくだけだから、相続の問題はそのオーナーさんがですね自分らで税理士さんと考えてやられてもいいし、うち相談いただいたらうちも税理士いますからやっていただくんだけども、オーナーが変わろうが変わらないがずっとやることは一緒ですから、
うんうんうん、
別に何もする必要はないんですけど、
うん、まあ、
そういう部分をうちは受け負っていくっていう仕事なんで、まあ、安心していただいたらいいかなというふうに思いますけど。
はい、分かりました。塾長ね、この番組一応塾ということなんで、最後にオーナー5か条というのものがあったら教えてくださいということなんですけど。
そうですね、やっぱり一番重要なのは貸し出し金利ですね、
うん、はい、
貸し出し金利を一番重要にしてもらいたいと、
うん、
それとやっぱりその管理業者に預けとくとですねほっとかないで、
うん、
せめてですね、うん、3ヶ月に1回ぐらい見に行ってください、と
自分の物件をね
見に行っていただきたい、は
い、
それからあとですね決めることは業者に話をやっぱ聞くという、今の状況をよく聞くということやから、うん、だから管理担当者とか仲介業者があったらそこで話を聞いて今どんなんやなっていうことを現状をよく知ってもらうということも非常に大事だし、うん、
預けっぱなしにしておかないということですね。
そうです、はい、だからそれが入居率の向上につながっていく、うん、利回りが良くなっていくということにつながっていくと僕は思うんですよね、
はい、
で新しいですね購入する場合ですね、その建物に惚れないという、
惚れない、
うん、この建物いいと、この建物欲しいとあまり思わない、
うんうん、
そうやなしにこの建物はどんな利回りで回ってるかっていうことを中心にやってください。
うん、
惚れてしまうと、はい、高くても買ってしまうと、
うん、
ん 高くても買うっていうけど利回り悪いからずっと続くから苦しみ続けると、自分はなんでこんなん買ってんやんと、まあ、自己資金があればボンド出したらいいですけどね、借り入れ全額してやる場合は建物にあまり掘れない、この建物がいかにどういう稼働率でその建物マンションという畑からねどんだけの収益があるかっていうことを中心に考えていただいたら比較的失敗しない。
なるほどね、なんかそこが難しい感じがしますけどね。一番
私失敗しないんですドクター X
ちょっといいドクター X 入り大門先生入りましたけど、はい、さあ今週は塾長にマンションオーナーに向いている人向いてない人についてお話をお伺いしてまいりました、
はい、
それではここで一曲お届けしたいと思います。
今日は牧原紀之さんのですね、もう恋なんてしない、
本当ですね。はい、それではどうぞ。
お家探しは、
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お家探しは町営。
月決。
賃貸塾。
町営や。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便り、滋賀県大津市ペンネームゆうさんからいただいております。ありがとうございます。ネットで見て気になったのが木造は鉄骨と比べてどれくらいの強度かということです。木造と鉄骨はさほど変わらないと聞きました。また鉄骨と鉄筋ではかなり違うとも書いてありました。自分が住んでいるマンションは鉄骨なのか鉄筋なのかどこで調べればいいですか。インターネットなどで調べる方法はあるのでしょうかというお便りです。
いやまあこれはですねマンション入られる時にも需要事項の説明でですね構造体が何かっていう説明はあると思いますね。
書いてありますね、うん、だいたい鉄骨、はい、鉄筋どうのこうの
って、はいでうん、まあ一般的には木造っていうのはアパートの2階っていうね文化住宅って言われる、うん本が多いですね、はい、鉄骨の場合は、まあ、最近はもうビルも鉄骨になってますけどね、うんだから作り方が違うんですね、うん、でそのどれぐらいの強度かって言われると、まあ、耐用年数が全然違うって、うん、例えば銀行で融資する場合はだいたい木造の場合は20年ですね、
はい、
鉄筋鉄骨に鉄骨で25年、うん、鉄筋になると30年になるんです、うん、もうそれだけでどんだけの耐用年数があるか分かりますね、うん、
確かに。
で構造体がですねやっぱり鉄筋とか鉄骨の場合はですね、まあ、虫で腐ったりとかあんまりないでしょ、
うん、
鉄筋はコンクリートで巻くとですね錆びないんですね、うん、だから木造の場合はやっぱり躯体が木造なんで例えばシロアリとかいろんな問題が起きて、躯体が歪んでしまうと、鉄筋鉄骨の場合は躯体っていうか骨組みがしっかりしてるんで、あとの階層が非常にきれいにスムーズにできると、電台が狂わないという、まあ、そういうのを考えていただいたら、それ丈夫って言えばですね鉄骨鉄筋の方がはるかに丈夫やなと、やっぱり耐震に関しても違うんですね。だからまあどこで調べてかええかとも需要事項説明の書類見ていただいたらどこに何があるかすごく分かると思いますけど、
比較的新しい物件でも木造っていうのはまだまだあるんですか。
ところがね最近ね、木造で10階建てぐらいのができるんです。
へえ、
木造に特殊な処理をしてね、
うん、
固くしてヨーロッパでそんな作ってとかあるんですけどね、うん、日本でもね1箇所か2箇所ぐらいありますね。その木をですね固く加工してですね、それを立ち上げるという。木の場合はなんと嵐にこう木っていうね温かみはあるでしょ、
うん、確かに。
ちょっと現場うちの物件のそんなないんで、ちょっとその辺はよく分かりませんけど最近そういうのが出てきてるみたいですね。あくまでもそれにですねそのなんかガラス液体ガラスをしまして燃えないとかね。
へ
え。わかります。液体のガラスの中に木を入れたら、ガラスでコーティングされて、火事が来て燃えないという。
へえ。
そういうですねもんもやっぱりできてきてるんですね。将来ですね、うん、もっとそういったもんが出来上がってくれる、
うん、確かに
軽くて強いやつね。だからそういうもんが出てくるかなというふうに思いますけど、まあ工事やってるとこ皆さん街行くとですね新しいビルとか建ってるの工事、うん、まあ最近は囲ってるから分かりにくいけどもだいたい分かりますやん、うん、鉄骨はガー組んで最近はあの大手は積層工法を言うて足場なしに積んでいくんですよ、うん、鉄骨を組んではめ込みで、うん、で床のスラブだけコンクリート打ったりとかねいろんなこうやり方が出てきて、うん、大概ビルは今鉄骨重量鉄骨の積層工法多いですね。だから新しくですねいろんな工法ができて、まあ、安くですねいいものが仕上がってるっていうまだまだこれからもっと出てくると思いますよ。
はい、分かりました。それでは塾長今週のツボです。
はい、もうそんなに深く考えずに需要事項説明書を見ていただいたら構造体はすぐ分かります、
ね、あの賃貸だったらネットで調べたらこう賃貸のところに、ね、
必ず鉄骨石で書いてありますもんね。 何構造は何ですかっていうの必ず載ってますから。
はい、ありがとうございます、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしております。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは塾長タッチで簡単超英案です。
はい、先週あの言いましたように寺田部長にですねどうですかって聞きました、うん、タッチで簡単超英案のスタッフレスショップで部屋を決められると手数料はゼロになります。
ほう、
OK ですって言う言ってましたけど、
あの5秒ぐらいで決まって、
はい、
5秒ぐらいで実行が
OK ですっていう、
だから、はい、
あのタッチで簡単で部屋探しをしてくださいということで寺田部長によろしく宣伝お願いします。タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん。
はい、というわけで今お話になりましたようにタッチで簡単超英案を使用してお部屋をご契約されてた場合ですよね、
はい、
手数料が無料になるということですのでぜひこの機会に、これしばらく続きますか？
いや、ずっと続きます。
あ、ずっとですか？
ずっと続きます、
はい、ということですのでぜひご活用いただければと思います。そして続いてはeE ガレージです。
はい、eガレージ奥のマネージャーよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このeE ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでeE ガレージと検索していただきホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。eガレージをよろしくお願いいたします。
はい、担当奥野さんが頑張っておりますeE ガレージ、こちらの方もぜひ超英のeE ガレージ、インターネットで検索してみてください。 E はアルファベットの E です。そして年末チャポン宝くじまだまだ受け付けております。11月30日までです。 町営が管理する物件にご入居中の方のみの企画ですが、当選総額700万円です。そして毎月熊本復興応援プレゼントも実施中です。まだ登録がお済みでない方はお早めにお願いいたします。合わせて町営さんにやってほしい企画も大募集しております。あげちゃうベルビー第4弾大好評でした。ありがとうございます。新聞にもね26日乗りまして、
はい、乗りました。
お知らせさせていただきました。もうドーナツをね今回はプレゼントということだったんですけれども、今回も大好評ということで、次はいつぐらいになるんですかね。
次はその、来月11月にもう一回やります。
11月にもう一回やって、うん、またその後、
その後また春やね、はい、春またドーナツやるかラーメンやるか、はたまた他のもんやるかまだ決定してません。やってほしいですね、うん、業者さんは奥のマネージャーとか連絡いただいたら検討させてもらいます。
はい、はい、ぜひご連絡ください、はい、次回の、ミスタードーナツのカードですね、1000円分のカードのプレゼントは11月16日、はい、水曜日スタートとなっております。はい、この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。